日本の火災保険における水災補償基準、浸水量損害発害ハザードマップの読み方。日本の火災保険の水災補償では、商品により地盤面を基準とする浸水画家、床上浸水のワルム、建物火災の損害発害などを補償条件としている。ハザードマップと保険証券を合わせて確認することで、洪水内水氾濫雨漏りによる補償の違いや、賃借時に必要な補償を成果判断できる。日本の火災保険は、火災だけでなく、風災、水災、漏水など、複数のリスクを組み合わせるが、水災補償が全ての契約に自動で含まれるわけではない。水災補償の条件として一般に示される、地盤面から 45cmを超える浸水、床上浸水、損害はつわい 30% 以上は、それぞれ異なる判定基準であり、実際の約差が優先される。ハザードマップの想定浸水シーンは、将来のリスクを示す資料であり、実際の事故における保険金の支払い可否を直接決める基準ではない。賃借人は、建物ではなく自分の家財を保証する水災補償と、借家人賠償責任修理費用補償を区別して確認する必要がある。雨水が入ったという事実だけで水災になるわけではなく、流入原因によって風災、水災、漏水、または面積に分類されることがある。日本の火災保険は、その名称とは異なり、火災だけを補償する単一の補償ではない。契約に応じて、破裂、爆発、風災、氷災、水災、給排水水、設備事故による水濡れなどを選択したり、組み合わせたりして補償する。そのため、洪水や集中豪雨が心配な場合は、火災保険に加入しているという事実よりも、保険証券に水災が含まれているか、どのような支付条件や自己負担額が適用されるかを確認する必要がある。日本のオンライン相談では、賃貸住宅における水災補償の必要性、地盤面 45cmという基準、ハザードマップ上で低リスクの地域なら補償を外しても良いか、といった質問が繰り返されている。このような質問は加入判断の参考にはなるが、個別の回答が保険役家や保険会社の判定に変わるものではない。火災、風災、水災はどのように区別されるか。同じ台風や集中豪雨の最中に発生した損害であっても、水が入った経路と直接の原因によって適用される補償が異なる場合がある。被害状況を一般的に検討される補償確認事項、火災の氾濫により住宅が浸水した水災、水災補償の潤む浸水の高さ、損害枠合い、自己負担額、排水能力を超える豪雨により、道路の水が建物内へ流入した水災、内水氾濫が水災の定義に含まれるか確認。暴風で屋根や窓が破損した後、雨水が入った風災とその結果の応じた損害先に発生した外部の破損と無数流入との因果関係が重要。破損していない屋根、外壁の老朽化した隙間から雨が染み込んだ面積となる可能性が高い。老朽化、施工不良、維持管理不足は一般的に補償対象外となる可能性がある。給排水管が偶然破損し室内が濡れた、給排水設備事故による水濡れ、配管自体の修理費と濡れた財産の損害は異なる扱いとなる場合がある。土砂崩れにより建物や家財が損傷した。水災に分類される商品が多い役屋における土砂崩壊地滑りの定義を確認。川町または地震による浸水、一般的な火災保険では対象外となる場合がある。地震保険の適用範囲と津波が原因かどうかを確認。保険では最終的な結果よりも事故を直接引き起こした原因を先に見る。例えば室内に雨水が入った場合でも、火災後の氾濫、排水の逆流、強風による屋根の破損、老朽化した防水層のいずれが原因だったかによって、水災、風災、風災目面積のどれに該当するかという判定が異なる場合がある。浸水の高さと損害価値合いの基準を読む。日本の火災保険の水災役屋では、次のような条件がよく用いられる。 保険の対象に保険価額の一定は中以上の損害が発生した場合、床上浸水の場合、地盤面から一定の高さを超えて浸水した場合、代表的には、保険価格の 30% 以上の損害値、床上浸水または地盤面から 45cmを超える浸水という表現が広く用いられている。しかし、すべての商品が同じ条件や支付方法を採用しているわけではない。実際の損害額を基準に保証する商品、一定の条件ごとに定額または縮小割合を適用する契約、別途自己負担額を設ける契約があるため、数字だけを見て結論を出してはならない。地盤面とはどこを指すか。地盤面とは、一般的に建物が接している周辺の地表面を意味する。室内の床面と同じ概念ではない。建物の基礎の高さ、玄関の段差、半地下地下階の構造によって、地盤面から測った浸水の深さと室内の浸水深が異なる場合がある。事故後は、水が引くにつれて痕跡が消えることがあるため、次の資料を確保しておくことが有用である。建物の外壁と室内の壁に残った水跡を定期と一緒に撮影する。建物全体、道路、玄関、各部屋、損傷した家材を複数の角度から撮影する。水が入った経路と当時の水位をメモする。廃棄前に損傷した物品のメーカー、型番、購入時期を記録し写真を残す。地方自治体の罹災証明書または被害関連証明書を発行できるか確認する。安全上緊急を要する措置を除き、保険会社の確認前に大規模な撤去修理を急がない。損害率ではなく損害割合を確認する。消費者が言う損害率は、2つの意味で混同されやすい。保険業界の損害率は、保険料に対する保険金支出を示す経営指標である。一方、個別契約の水災に関する支付条件で重要なのは、保険の対象の保険価格に対して損害額がどの程度かを示す損害割合、または損害額の割合である。概念的には次のように理解できる。損害割合約約下上に見られた損害額総保険価格100ただし、残存のの価値、撤去残骸処理費、応急修理費、再調達価格、または時価基準をどこまで含めるかは、約下によって異なる。建物と家財の両方に加入していても、それぞれ別の保険の対象として評価される場合がある。30%、45cmは保険金の金額を意味しない。30%以上は、多くの場合支払要件を判断するための基準であり、保険金額の 30% が無条件で支払われるという意味ではない。45cmと超。予想浸水深や水圧だけで自動的な支払いを保証する数値ではない。保証額は、実際の損害額、保険金額、保証限度額、支払方法、自己負担額、面積条項を適用して算定される。床下床は浸水と雨漏りの違い、床下浸水水がフローリングや室内の床まで上がっていない状態を、通常は床下浸水と呼ぶ。だからといって、常に保証対象から除外されるわけではない。役下に地盤面を基準とする高さ。または損害割合の条件が別途設けられており、その条件を満たしていれば、保証される可能性がある。反対に、条件を満たさなければ、床下設備、断熱材などに実際の損害が生じていても、水災保険金が支払われない場合がある。床下の汚染湿気カビが事故によって直接生じたものか、単なる予防清掃なのかも調査対象となる場合がある。床下浸水水が居住用の床面より上まで入った場合である。畳、フローリング、家具、家電製品が合わせて損傷する可能性が高いため、水災の支付条件の一つとしてよく用いられる。ただし、玄関の土管、車庫、倉庫、地下空間が約可能の家庭、または居住部分として認められるかは、建物の構造と定義条項によって異なる場合がある。雨漏りでは、原因の確認が重要である。 強風で屋根が飛ばされたり窓が割れたりした直後に雨が入ったのであれば、風災の結果として生じた損害として検討できる。外部の破損がなく、老朽化したシーリング、亀裂、または防水不良を通じて染み込んだ水は、偶然の事故というよりも、劣化や維持管理上の問題と判断され、対象外となる場合がある。水災と水濡れ、または水濡れ保証も区別する必要がある。日本の保険で水濡れ保証とは、上階の配管や給排水設備の事故など、設備から生じた水濡れ損害を指す場合が多く、自然災害による浸水をすべて含む名称ではない。ハザードマップで水災保証の必要性を判断する、日本の国土交通省国土地理院のハザードマップポータルでは、住所周辺の洪水、内水氾濫、洪潮、土砂災害などの情報を重ね合わせて確認できる。水災保証を判断する際は、一つの地図だけを見るのではなく、発生原因が異なる複数のレイヤーを確認する必要がある。地図情報を示される主なリスク解釈する際の注意点、洪水浸水想定区域、河川氾濫時の想定浸水範囲と深さ、対象ガザガと想定された洪水規模を確認する必要がある。内水浸水マップ下水道排水能力を超える降雨による浸水。すべての自治体が同じ方法と範囲で提供しているわけではない。高潮浸水想定、暴風などによる海面上昇のリスク、地震による津波の地図とは、原因及び保健上の分類が異なる。土砂災害警戒区域、急傾斜地の崩壊、土石流などのリスク。浸水深がなくても水災保障の検討が必要な場合がある。地形標高情報低地、急河道周辺との高低差法定の危険区域や保険の支付条件を直接意味するものではない。地図に色がなくてもリスクがゼロとは限らない。ハザードマップは特定のこういうシナリオ、計算モデル、地形データ、対象河川に基づいて作成される。小規模な水路の氾濫、局地的な排水障害、建物出入り口の段差、地下空間への流入経路が十分に反映されていない場合がある。公開時点以降に地形や排水施設が変わった可能性も確認する必要がある。地図上の想定水深と保険約過剰の実際の浸水高の基準も直接対応するものではない。地図は将来のシナリオに基づく推定値であり、保険は実際の事故と損害を調査して判断する。例えば、地図に 0.5 と表示されていても、それだけで役打上の地盤面から 45cm を超える浸水が認められるわけではない。階数と避難可能性も合わせてみる。高層共住宅の上層階の数度は、室内が直接浸水する可能性が低い場合がある。しかし、地下の電気設備、エレベーター、給水ポンプ、機械式駐車場、共用部分が浸水すると、長期間にわたり生活に支障が生じる可能性がある。個人の家財保険が共用部分の復旧費やすべての間接的な生活費を保証するわけではないため、管理組合の保険と個人契約の臨時費用保証を区別する必要がある。水災リスク区分とハザードマップは同じ資料ではない。日本の住宅向け火災保険では、2024年10月以降の契約を中心に、所在地の水災リスクを複数の区分に分けた参考準立制度が反映される場合がある。代表的には1等地から5等地までの区分が使用され、保険会社ごとの採用状況や実際の保険料は異なる場合がある。この区分は、個別の土地の想定浸水深をそのまま示したハザードマップと同じものではない。同じリスク区分内でも、河坂からの距離、標高、建物構造によって、実際のリスクは異なる場合があるため、保険料の区分だけを理由に、保証を外さない方が安全である。賃貸住宅で確認すべき保険と責任範囲。賃借人が加入する火災保険の主な保険対象は、一般的に賃借人が所有する家財である。建物自体については、通常所有者である賃貸人が保険に加入する。 そのため浸水によって賃借人の冷蔵庫、ベッド、衣類が損傷しても、賃貸人の建物保険が自動的にこれらを保証するわけではない。賃借人は次の項目を分けて確認する必要がある。家財の水災保障、洪水内水氾濫などにより賃借人が所有する物品が損傷した場合に保証されるか確認する。借家人賠償責任、賃借人の法的責任により賃貸建物を損傷させた場合に適用される保障である。自然災害による家財の損害を代わりに保証するものではない。個人賠償責任、日常生活の中で他人に与えた損害を保証するもので、自分の家財の損害とは別である。修理費用保証、法的な賠償責任がなくても、賃貸借契約上、賃借人が負担した特定の修理費用を保証できる場合がある。範囲は商品ごとに異なる。臨時費用残存物と片付け費用、浸水後の一時的な宿泊費や廃棄費用がどの範囲まで含まれるか確認する。自然災害が発生したからといって、賃借人に自動的に賠償責任が生じるわけではない。反対に、賃貸人が建物の保険に加入しているという理由だけで、賃借人の家財が保証されるわけでもない。責任の有無は、事故原因、賃貸人による施設の管理状況、賃借人の過失、賃貸借契約の内容に基づいて判断される。更新前に保険証券を確認する順序、保険の対象を区別する。建物、家財、またはその両方かを確認する。水災保障の有無を探る。水災、水害、浸水に関する項目と対象外の表示を確認する。水災の定義を読む。洪水、内水氾濫、洪中、土砂崩壊がどこまで含まれるかを見る。支付条件を確認する。床裏浸水、地盤面から45cm超、損害は違いの基準のうちどれが適用されるかを読む。保証方法を確認する。実際の損害額を保証する方式か、条件ごとの支払いや限度額があるかを確認する。自己負担額を比較する。1回の自己当たりの面積金額と、水災だけに適用される別との面積金額を確認する。保険価格と保険金額を点検する。家財を再購入するために必要な金額が過小評価されていないか確認する。複数種類のハザードマップを確認する。洪水だけでなく内水氾濫、洪潮、土砂災害も合わせてみる。建物構造を反映する。階数、地下空間、出入り口の高さ、周辺道路との高低差を点検する。保険会社または代理店に書面で質問する。曖昧な説明については、商品名、役用条項とともに回答を受け保管する。保険料を節約するために水災補償を外す際は、現在の家財価値だけでなく、復旧廃棄一時居住費用を自分で負担できるかも考慮する必要がある。ハザードマップ上のリスクが低いことは、保証を外すか検討するための資料にはなるが、リスクがないことを意味するものではない。事故が発生した際の注意点、身の安全と避難を保険への連絡よりも優先する。感電、汚染水、ガス漏れの危険がある場所には入らない。可能な限り早く保険会社または代理店に事故を通知する。浸水の高さ、水の流入経路、被害を受けた物品と建物の状態を写真動画で記録する。緊急の乾燥汚染除去が必要な場合は、作業前後の写真と領収書を保管する。損傷した物品を直ちに廃棄する必要がある場合は、全体と識別情報が見える写真を先に残す。自治体の被害調査と保険会社の損害調査では、目的や基準が異なる場合があることを理解する。補償の可否が不明確な場合は、役田上の水災の定義、支配要件、面積自由、算定内訳を具体的に求める。要点整理。日本の火災保険における水災補償は、浸水したかどうかだけで決まるものではない。保険の対象、 水の流入原因、実際の浸水位置と高さ、損害は強い、役他上の支払方法、自己負担区を合わせて確認する必要がある。地盤面から45水面超、床上浸水、損害は強い 30% 上は広く知られた基準だが、すべての契約に同じように適用される法定の単一基準ではない。ハザードマップは加入判断と避難経過における重要な資料だが、保険金の支払いを保証するものではない。特に賃借人は、建物保険、自分の経済保険、借家人賠償責任をそれぞれ別の保証として理解する必要がある。